今日はこのイエスキリストの頃から私たちは褒めたたえ賛美することができることを感謝し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。もう一度イエス様のイースターに心が拍手を送りたいと思います。ね、イースターはですね、緑のクリスマスというふうに呼ばれているそうですが、今日 の、 この、台のですね、色が変わりました。それは緑はこのちょうど寒い冬から、春にかけて命がよみがえるという、まあ、そういうことを象徴する、このカラーの色ですが、本当に主の前に、私たちは礼拝できることを感謝したいと思います。それでは、聖書、今日の聖書、じゃあまさき兄弟読んでくださいますか。コロサイの手紙の第3章、福音書からイエス・キリストのことを、復活のことはですね、これから随時、何回かわたって、この紹介しますけれども、まずコロサイ書を今年1月からずっと学んでおりまして、この3章のところを1節から、2節4節まで、聖書は392ページ、このページはちょっと違いますが、392ページ、コロサイの第3章の1節から4節まで。今日はイエス・キリストは生きている、そして私たちもという副題にしましたけれども、ヨハネの福音書2章の中には、女たちが泣いたという言葉が2度ほど出てまいります。それは後で読むことにしてですね、あるこの青年がですね、神奈川県の横浜の近くの教会の青年が、教会にやってきたそうです。で、彼はですね、私は神がいないということ、聖書は嘘だということを言いに来ましたと言われたそうです。まあ、そういう若者が日本にはたくさんいます。まあ、日本だけじゃなく世界中にもこういう人がたくさんいると思いますが、で、この返事に困った牧師はとりあえず、まあ、どうぞ上がってくださいと言って話を聞き、そしてまたお茶とお菓子を出しながらですね、その彼との話が進めたそうです。あなたは大学生ですかと聞いたら、はい、そうです。どこの大学ですかと聞いたら、東京大学ですと。ああ、そうですか、すごく勉強したんですねという話になってですね、で、専攻は何ですかと書いたら、聞いたらですね、法律、法学部であるということを言われたそうです。まあ、東大の法学部というのは一番の優秀な学生が行くところで、その法学部で学んでいる。卒業したら何をするんですかとこう聞いたら、私は弁護士になりたいです。それからどうするんですかと聞いたら、お金をたくさん儲けてきれいな奥さんをもらって立派な家を建てようと思っています。それからどうするんですか、まあ50代になったらですね、海外旅行をしたりテニスとかゴルフをやりたいと思います。それからどうするんですか、60代になったらゴルフとテニスをします。それからどうするんですか、70代になったらもう少しこのゴルフとテニスが上手になりたいと思います。で、それからどうするんですかとまた牧師が聞いてですね、青年は黙り込んでしまったそうです。牧師はもう一度聞いたそうですが、それからどうするんですか、そのどうするんですかという言葉を語っている間にですね、この青年は突如として泣き出したそうです。後は死しかないでしょう。そこでこの牧師が聖書を開いてですね、福音を語って、その青年は素直にイエス・キリストを受け入れたそうです。それからどうするんですか、 私の人生ですね、いつか終わりが来ますが、それからどうするんですかという先がないんです。その先はキリストの復活、今日のこの聖書の御言葉を通してね、キリストは復活された、このイースターのキリストの復活の中に、それからどうするかということの解決があるわけです。ヨハネは、御子を持つ者は命を持ち、御子を持たない者は命を持っていないと。イエス・キリストを持っている者は、イエス・キリストを信じている者は命に預かり、御子を持たない者は命を持たない。それからどうするんですかというこの答えをですね、私は今日ここから見ていきたいと思うんです。弟子たちとこのパウロの証言はですね、イエスは生きているという、まあこのことにおいて一致しております。コリントの第一の手紙の、そこは開かんで結構ですが、15章の中にですね、パウロの証言が出てきます。このコロサイの手紙一章の中に、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせたなら、上にあるものを持ってください。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。パロの証言も、このコリントの手紙の中でですね、彼はクリスチャンを迫害して、で、ダマスコの途上を歩いていてですね、先ほどの青年と同じように、キリストは神様ではないと言って、彼はダマスコの途上を歩いているときに、そこで復活のキリストに出会うんです。そして、彼は迫害者から、イエスは神様である、復活の地であることを彼は伝える人に変わったんですが、このコリントの手紙とコロサイの手紙を読んでいくとですね、パウロは、私が最も大事としてきたものは、という言葉が出てきます。私が最も大事としてきたものは、これは何か、イエスの福音を伝えることである。まあ今日はアフリカから、45時間かけてですね、うちの教会までやってきました。アフリカから45時間長い旅をして、それで彼は観光のために来たのでないんです。この地域の人々にですね、一枚のチラシを配って、そしてこのイエス様を伝える、そういう働きのために来ているわけです。もし彼らが最も大事なものが何であるかということを知らずに来たらですね、たくさんのお金を使って、そしてまた長い時間の疲れをして来たら何の意味もない。しかし大事なことは何であるかということを彼はそのことを知っていた。パウロは、もしイエス・キリストがよみがえってなかったら、私たちの宣教も信仰も虚しい、無意味である。その信仰は価値のないものであるというふうに言われます。もし私が伝えるこの福音がですね、もし本物でなかったらば、教会が存在している意味はないのです。まあ、世界中には、クリスチャンが20億人ぐらいいると言われますが、この20億人の人々はですね、もしイエス様がよみがえってないとしたならば、その宣教は信仰も虚しいものである。また、もしイエス・キリストが復活されてなかったとしたならば、神様に背く偽証人であると。私たちは嘘をついている人々であると、パウロはそのことを語りますね。そしてもしイエス様がよみがえなかったとしたらば、単なる望みを抱いているだけとするならば、一番憐れんべき存在、惨めなものがここに集まっている私たちであるというんですね。もしイエス様の復活がなかったら、そしてパウロは最後にですね、事実、キリストは死の中からよみがえられた。この事実という言葉がコリントの15章2節に、しかし事実キリストはよみがえったと。イエス様がよみがえったゆえに私たちの今日の信仰がありし、私が教会に集まって神様を礼拝しているわけです。ローマの時代のキリスト教の迫害は皆さんもいろいろ歴史の中で学んだことがあると思いますが、それ一人のですね、ポリカルポスという人が90歳になったですね、このポリカプスは白髪の老人で、で、ローマの時代のキリスト教の迫害はですね、大変な迫害であったと。動物に、ライオンに食べさせられたりですね、さまざまな迫害をしたんですが、この総督が、ローマの総督がですね、3回にわたってあなたは もうこのお年で、この廃墟したらいいんじゃないか、キリスト教を信ずることをやめたらいいんじゃないかと言ったそうです。3回ともですね、この監督の勧めをね、彼はそれに失敗したそうです。このポリカプスを捕らえるために、捕まえるためにですね、夜の明けてこの捕らえに来た人たちがいたそうです。その時にポリカプスはですね、この人々のためにどっさりと食物と飲み物を出してあげなさい、自分が捕らえられて殉教することを分かりながらですね、この私を捕らえに来ていた人々にたっぷりと食物と飲み物を与えなさい。このローマの監督はですね、総督は、キリスト教徒と呼ばれる者の群れの中で、あなたは十分に働いてきたんじゃないか。もう静かに身を引いて、幾幕もないあなたの余生を平安のうちに過ごしたらどうでしょうか。あなたが廃墟して、イエスは主でないと言ってもですね、避難しても、自分の年を考えたらどうかというふうに、その総督が聞いたそうです。もし暴動が、あなたがそういうことをして暴動が起こったらば、私がその暴徒を滅ぼしますというか、暴徒を私が対処します。ポルカープスはですね、主は私に慰めと平安と力を与えてくださいました。ただの一度も、86年の間、主に仕えてきました。神様は悪いことを私の人生に成したことがなかったのです。いよいよ彼が、その殉教の時が来てですね、イエス様が彼に向かって語った言葉は、男らしく振る舞いなさい、と力づけたそうです。彼は火あぶりにされたわけですが、この彼が言った言葉にですね、火はほんのわずか1時間ほどで燃え尽きる、そんなつまらない火で脅してもそれは脅しになりませんよ、閣下、もっと恐ろしい火のあることをご存じないでしょうか。どんな火で脅せば、そんな火で脅せば怯えて廃墟するんだろうと思っていたその考えは間違いですよ。しかし彼にですね、彼は、ポリカプスは、1時間だけ時間をくださいと言ってですね、彼は立ったまま延々と祈りをしたそうです。それは2時間に及んだそうですけれども、彼の知った人の名前、有名人、身分の高い人、低い人のために、そして全世界の一つの合同教会のために祈りをして、彼の祈りは終わった。執行官がですね、担当で刺した、させと命じたときに、流れた彼が流れた血によって火は消えたというような、そういう話もあります。今ここに見た、そういうわけであなた方はがキリストと共によみがえらされるなら、上にあるものを求めなさい。キリストと共に私たちはよみがえるんです。そしてこの3章の2節の中にはですね、あなた方は地上のものにものを思わず、天にあるものを思いなさい。地上のものを思ってはいけないと。女たちが墓に行ってですね、そして彼は見たのは、墓の前で女たちは泣いたと書いてあるんです。ヨハネの福音書2章の10節と15節。復活を信じない人にとって、イエスの死は全ての終わりだったと。女たちは生きた方を死人の中に探した。そこにはイエス様はいなかった。ですがパウロは、地上のものを思わずというのは、地上のものの終わり、終着点は墓だから、その墓に向かってあなた方の人生を歩んではいけない。 地上のものを思い、人生のすべてにそれを目を注いで生きてはいけない。このアップル社のですね、創業者のスティーブ・ジョブズという人の話をこの間の子どもたちのキャンプで、講師の先生が話しておられたんですが、この彼の最後の言葉、まあこれ彼を知らない人は世界にいないと思いますが、誰の目にも私は成功したと思うでしょう。思われているでしょう。世の中のためにたくさん貢献した。お金も手にした。しかし私の心は虚しかったと彼は最後に言ったそうです。お金もたくさん儲けて、世のためにも貢献した。しかし私の心は虚しかった。昨日の新聞にですね、人生相談というのが朝日新聞にあるんですが、一人の40代の女性が、その人生相談の投稿をしているんです。幸せなはずが虚しいというこの相談です。主人は優しく、職場での人間関係も恵まれています。経済的にも恵まれ、健康も、体も健康も幸せだと頭では分かっているんですが、空虚です。主人にも友人にも感謝できる。今後の人生が希望を見出せず、もう死んでもいいと思うのは自分は嫌です。すべてに恵まれている。人間関係にも恵まれている。主人にも恵まれている。しかし、彼女は虚しいと言うんです。これは墓に向かっていく人生の姿だと思います。リコーレンの書いた本の中にですね、地上において完全に幸せになることはありません。そのように人間は作られてないからです。この地上にいて幸せになるように人間は作られてない。人は神の形に似せて作られたと。また人は神を思い、思いが人間には与えられているということですから、この地上だけのもので私たちは満足することはできないというのです。C.S. ルイスという有名な作家がおりますが、この人がですね、永遠に残らない残らないものは永遠に役に立たない。永遠に残らないものは永遠に役立たないものであると。コリントの手紙の中には、地上のものに心を奪われることないように、地上のものを思わずに、地上のことに人生の価値を置くことがないようにという、このパウロの第二コリントの4章の18節です。キリストの復活を信じない人生の生き方は、墓までで終わるんです。元検事総長だったですね、伊藤茂樹という人が、その彼の本の中にですね、死んだらば、誇り、全くゴミみたいなもんだということをですね、彼は語っているんです。死んだら人間は誇りになる。死んだら人間はゴミになる。そういう人生観。私は神も仏も全く信じません。そう言って彼はこの人生を終えたそうです。このコロサイの手紙をもう一度そこを見ていただきますと、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座しておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。 上にあるものを求めなさいというこう言葉がありますが、あのリビング訳の聖書の中にはですね、天にある無尽蔵の富と喜びに目を向けなさいと書いてあります。天にある無尽蔵の富と喜びに目を向けなさい。一箇所聖書を開きたいと思いますが、ペテロの手紙第1ペテロの、1章3節と4節、そこも時を読んでくれる、452ページです。第一ペテロ三章の、ごめんなさい、一章の三節と四節です。大きな声でどうぞ言ってください。ご説明ください。
あなた方は信仰により神の御力によっておられており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。
8節まで、9節までごめんなさい。この中にですね、ペテロという人が、私たちの信仰というものは朽ちることがなく消えることなくない資産を受け継ぐものとしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているからです。信仰によって与えられるその遺産はですね、これ天に蓄えられているものであると。この地上のものはいつか消えてなくなります。まあこの石油もですね、かつては無尽蔵とこう言われたその石油がですね、産油国は石油の富に繁栄をしてきた。しかし今この産油国の人たちはですね、大変危機感を持って石油に代わる産業を生まなければその国々は生きていけない。そしてこの日本にもですね、産油国の王様が一族を連れて昨年来たというニュースがありました。地上のものはいつか消えてなくなっていくものです。聖書のホセア書の中にですね、ホセア書の4章の3節、これは無類兄弟とか、それから神田君とか中田明君がですね、高校生の時にうちの教会に、東京裁判所の判事をしている方が、クリスチャンでですね、判事をしている方がうちの教会に来られて礼拝でそのお話をされました。で、彼がですね、覚えている方もいるかもしれませんが、もう今から30年ぐらい前ですね、その話された中でですね、細谷市の中に野の獣も空の鳥も衰え、海の魚さえも耐えるという言葉を引用されて、地上のものはそれはなくなる時が来るんです。野の獣も空の鳥もともに衰え、海の魚さえ耐えるというその言葉を話された時、大変印象的な、忘れることできない言葉ですね。野の獣、空の鳥も、世界中には何百何千という種がこの地球上から消えてしまったという、そういうことが今起こっているんです。そして海の魚さえも耐える。ウナギがそうでしょう。 それからマグロ、人間が自分の思いのままにそういうものを食べていくとするならば、その資源はいつまでも健在に、堅実にそれは生き延びることはできない。だから私は時々ですね、嵐になったりすると、ああ魚たちが捕らえることをね、休息の時が与えられているなとこう思う時があるんです。いつもいつもいい天気で魚が取り続けられていくと、それはもっと減ってくる。この聖書の言葉は、海の魚さえも耐える、野の獣も空の鳥も衰えてくる。無尽蔵じゃないってことをですね、私たちは知らないといけないと思います。そしてこのペテロの手紙の中には、私たちの朽ちることのない消えることのない資産を受け継ぐようにしてくださった、それは天に蓄えられているというんです。私たちが受け継いでいくところの資産は、この地上の消えていくようなそういうものじゃなくて、それは天に蓄えられているものである。そしてこの八節を見ると、あなた方は信仰により神の御力によ、神の力によって守られており、終わりの時にうんぬんと書いています。信仰によって守られるって言うんです。私たちが一生懸命にですね、守ること必要はないって言うんですね。株とか、この世界の金融の関係っていうのは、それは、その間違うと世界中が大混乱になるような歴史も何度も繰り返してきたんですが、かつて戦争の時、日本からですね、たくさんのお金を持って海外に行った方々が帰ってきたら、それは単なる紙にしか過ぎなかったというね、そういうことがありました。しかしこの私たちの与えられた信仰というものは天に蓄えられている。それは信仰によって、神様の力によって、神様が守ってくださっているんだと。そしてこの、リビングバイブルの中には、天にある無尽蔵の富と喜びに目を向けなさい、喜びに目を向けなさい。一体喜びはどこから来るかというと、このペテロの手紙の中にはですね、8節は、あなた方はキリストイエスを見たことはないけれども愛しており、今見てないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。喜びに踊っている。その意味は、旧説の中で、これは信仰の結果である魂の救いを得ているから喜びがあるというんです。私たちの喜びは、人間の力で得た喜びというのはですね、それはいつか消えてなくなるものです。しかしこの信仰によるところの喜びは、たとえあのポリカプスのように、あなたの命が失われると言って脅かせてもですね、彼の信仰はそれによって動かされることはなかったということです。信仰の結果である魂の救いを得なければ、真の喜びを持つことができない。私たちの手にあるものは、それは消えていくものである。そしてこの三節の中には、このもう一度コロサイの手紙書いていただいて、三章の三節、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからである。私たちの命はキリストのうちに、神のうちに、キリストと共に神のうちに隠されているのである。キリストのうちに隠されているということは、キリストが現れるときに、私たちはキリストと共に隠されている、キリストと共に私たちもまた現れることができていくのである。キリストの命が現れるってことはどういうことかというと、キリストにつながっているってこと。私たち人間はですね、聖書は、イエス様は、あなた方は枝です。枝にたわわに実をいっぱい結んだとしても、私の人生にこれほどいっぱいたくさんの実ができましたと言ってもですね、その枝が 誇って自分の力でたくさんの実を結びましたとこう言ってもですね、それは幹がある家に、幹につながっている家に、それは、実を結ぶことができる。幹から離れた枝はそれはやがて枯れて、そして捨てられてしまう。だから十字架につけられたキリストと共に死んだということは、それは主権、自分の人生の主権を神様に委ねる。エイミー・カーマイケルという人がおりました。過去にインドの素晴らしい宣教の技をして彼の命を狙ったこのインド人の人たちがですね、そういう中で彼は素晴らしい宣教をして、バレー宣教師もですね、このエミー・カーマイケルの本が大好きだということでしたが、彼女の書いた三翼の影に隠れてという中にですね、十字架につけられたならば自己主張することはできません。自分を守ろうとすることはできません。他人の言葉に驚き傷ついて怒りの言葉を返すことも必要もありません。これが十字架につけられた人、他人からどのような言葉をかけられても十字架につけられた人はもうそこから降りることはできないし、だからそういう時にもですね、私たちは、その自己を主張することはないというのです。コロサイ2章の13節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許しと書いて、自分の主権を全部神様に渡す。富める青年がですね、どうしたらイエス様は永遠の命を得ることができるんですかと聞かれたときに、彼にイエス様を言われたことは、あなたの持っているのをみんな売り払って、それから私に従いなさいと言ったときですね、彼は悲しみながら立ち去った。なぜならば、たくさんの資産を持っていたからであると聖書は書いてあります。彼は無尽蔵の富と、地上の消えゆく富を比べて地上のものに心を惹かれていった。マイリア・ジャクソンという人を、知っている方もいるかもしれませんが、今から50年前ですね、日本に来たんです。で、このマイリア・ジャクソンがですね、天皇、今の昭和天皇の前でですね、このゴスペルを歌った、世界一のゴスペルシンガーと言われている。彼はゴスペル、ブルースは悲しみの歌であると、彼に一晩どっかで歌えば何万ドルのお金を出すと言われたそうですが、それを断ったんです。悲しみの歌を歌って、人がどんなたくさんお金を儲けてもそれは何の役にも立たない。彼はゴスペルを歌い続けたのです。上にあるものを求めなさいというのはそういうことです。この地上のものがどんなに、このマイラ・ジャクソンのように一晩歌ったらば、もう他の人の一年分のお金が儲ける、それを彼女はそれをしてたと。上にあるものを求めなさい、復活して今も生きているキリストを求めなさい、上にあるっていうのは上にあるキリストを求めていきなさいということなんです。最後に一人の人の話をして終わりたいと思いますが、ローレスという天才的な文学者がいました。過激な無神論者で人々をキリストから引き離そうとした。聖書とキリスト教を撲滅するために彼は研究を始めたそうです。イエス様は尊敬できるけれども、ナザレの出身の男性が人類の罪を 贖い救い主であるということは彼はどうしても受け入れることができなかった。イエスは尊敬する彼の教えていること、しかし彼が人類の罪を全部自分が負ったということに対してそれを納得できなかった。彼は5年間イスラエルに行ってですね、そこに渡って、そしてまたヨーロッパやアメリカの主要の大学を訪ねて研究を続けたそうです。やがてこの5年間の調べたこの山のような資料にですね囲まれて、さあこれから5年間集めたキリストは人間の救い主であるということをさあ否定しよう、5年間自分がかけてイスラエルやアメリカやヨーロッパの大学を調べ行って研究した、それを否定しようとしてですね、第一章を書き終えて第二章に取り組んだ時に、あるいは突然ペンを投げ出してしまって椅子から崩れ落ちたそうです。そしてこう叫んだ、我が主よ我が神よ、あのトマスのようにですね、我が神我が主よ。彼は復活の事実に、5年間調べたイエス・キリストの復活はそれは事実だったということの事実の前に、その原稿を全部破り捨ててあのベンハーという作品ができたという背景にはそういうものがあったそうです。キリストは生きておられる。だから私たちはこのパウロが言うように、こういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえるなったなら、上にあるものを求めなさい。上にあるものの中に真のものがある、真実のものがある、そこに救いがあり、そこに喜びがある、希望がある。だから地上のものに心を向けてはいけない。地上のものに思わず天にあるものを思いなさいという言葉が2回ほど出てくるんです。私たちの生きる人生のすべては天にあるものを思っていく。しかし悪魔はですね、地上のものを思うこと、ちょっと扇風機クーラーが一ついるかね、熱くなったね、地上のものを思わず天のものを思うように、しかしこの悪魔は地上のものに心を向けさせる、そういうさまざまな文明を発達させて、そしてそれを私たちを神様から引きずり込もうとする悪魔の策略であることを知りながらですね、この主イエスは復活された、復活のイエスキリストを私たちは思いながら歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。じゃあ賛美の人たち、よろしくお願いします。お祈りします。天のお父様、イエスキリストのよみがえり復活を感謝します。もしイエス様が復活してなかったとしたならば、私たちはこの中で一番惨めな存在です。しかし事実キリストはよみがえったと、あのイエス様を否定しようとして人生をかけたパウロが、いやイエスキリストこそ誠の神であることに命をかけて、彼もまたローマで殉教していった。多くの殉教者が日本にも長崎でも起こりました。長崎だけじゃなくて日本の各地に、沖縄でも起こりました。神様、それはイエスが主であり、イエスがキリストであり、イエスが主であることを信じた家であることを覚え、私たちも本当に神様あなたの前に信じ続けていくことができるものとしてください。復活の主と私いつも出会って歩むことができるように、主の御名によって祈ります。アメン。はい、じゃあ英語の